では聖書を朗読いたします。今朝は創世記の6章9節から22節となります。旧約聖書の箇所で、いずれの版でも9ページとなります。創世記の6章9節から22節をお読みいたします。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは三人の息子、セム、ハム、ヤフェテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。あなたは自分のためにゴヘルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを脱ぎなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内に天窓を仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。私は今命の息のあるすべての肉なるものを天の下からほぼろぼし去るために、地上に大水を、大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に絶える。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。鳥は種類ごとに、動物も種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれ2匹ずつが生き残れるようあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆるものから取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。今朝はこの箇所より、家族と共に箱舟に入りなさいと対して御言葉を語らせていただきます。先週まで詩式をずっと見てまいりまして、いきなりどうして今日は漱石になるんだろうか、戸惑っておられる方もいらっしゃるかもしれません。この教会は4月から新しい年度に移りまして、新しい歩みに入っているわけですけれども、これから1年間どのようにこの教会が進んでいくのか、役員の方々と今考えております。で、昨年のからいる皆さんにもお伝えしておりますけれども、この教会においては本当に感謝なことですけれども、子どもたちが加えられてきております。で、今はこのコロナウイルスの騒動で十分に子どもたちは来ることができない状況ではありますけれども、でも教会としてこの小さな子どもたちを育てていく責任を私たちは委ねられております。ではじゃあ具体的にその子どもたちに対してどのように信仰を伝えていけばよいのか、 例えば子どもは礼拝にどのように参加すべきなのか、まあ、いろいろな意見があります。でそこでまず私たちは聖書にどのようなことが書かれているのか、聖書に立ち戻ってその子どもたちの信仰継承について、まあ、考えていきたいと思います。でそこで今日からですね6回シリーズでそのことを見てまいります。今日はこの創世記のノアを見てまいりまして、次回以降はアブラハム、モーセ、ヨシュア、そして、最後にイエス様の言葉を見ていくという、まあ、そういう予定であります。で先ほど読みましたこの箇所も皆さんよくご存知で、改めて説明する必要もない箇所だろうと思いますが、これがどうして子どもの信仰継承と関係があるんだろうか、まあ、ちょっとつながりがわからないと今思ってらっしゃる方もいると思いますけれども、まあ、最後にそのことがだんだん分かってくるかと思いますので、これから見てまいります。でまずノアが生きていた時代はどんな時代であったのかというところから、まあ、始めます。そのことは11節12節に書かれております。そこを読みいたします。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を満たしていたからである。まあ、そういうことで神様はこの地を滅ぼすということで、まあ、洪水をもたらすことになるわけですけれども、そもそもの根本的な原因は何であったのか、と絞っていきますと、すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからであると、まあ、書かれております。まあ、この道を乱していたというのは一体じゃあどういうことなんだろうか。まあ、ここだけ見ては具体的なことが書いてありませんけれども、まあ、6章の、初めのあたりを見ますと、自分勝手に好き勝手に生きていたというような感じであります。で、じゃあどうしてこの聖書は自分の道を乱すという言い方をするんだろうかと思います。で、まあ、調べてみますと、ここで暴虐という言葉が出てあります。あまりこう私たちは普段は使う言葉ではありませんが、暴虐、それから、まあ、このあと17節のところで神様がこう言われているところがありますね。17節をいたします。私は今命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼし去るために地上に大水を大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に絶える。でこの17節の真ん中ぐらいに滅ぼし去るという言葉が出てまいります。自分の道を乱していたという、その乱すという言葉、それから暴虐という言葉、そして17節の滅ぼし去る、実は、調べてみますと、これ全部同じ言葉であります。でそうしますと自分の道を乱すと書いてありますが、まあ、こう言い換えることもできるわけですね。すべての肉なるものが地上で自分の道を壊していた、破壊していた、めちゃくちゃにしていた、まあ、そういう意味でもあるわけです。で乱していたというふうに、まあ、聞きますと、まあ、そうか、これは良くなかったんだねと後から気がついて、まあ、修正できるとか、乱れていたものを整頓してきれいにし直すとか、まあ、そういうことができるような印象でありますけれども、そうではないんですね。例えばガラスのコップとかを床に落としたらもう壊れて元に戻すことはできないというわけですけれども、それと同じように、この地上で肉、全ての肉なるものは自分の道を粉々に壊してもう元に戻せない状態になっていた、まあ、それぐらいひどいことをしていたという意味であります。で 神様の目にはそのように見えるわけですね。で、で具体的に、じゃあどういうふうに神様の目に見えていたかというもうちょっと別の言い方がありますけれども、それは先ほどは読みませんでしたが、少し前のところですね、5節6節にこう書かれています。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。自分の道をめちゃくちゃに、人間が壊して、それで平気でいるという、状況を神様はご覧になって人を作ったことを悔やんだ、あるいは心を痛めたと書いてあります。神様は完全である方だから、悔いるとか後悔するとか、いやあれあれそういうことはするべきじゃなかったと後から何かそういうふうに失敗したみたいなことを考えるんだろうかと不思議に思うかもしれませんけれども、もちろん神様は全てご存知の方ですから、本当は後悔するということはないんですけれども、私たちの前ではこのように、へりくだって、その神様の残念な思いを表してくださっていると考えるべきでしょう。神様これほど苦しんでいたわけです。でも人間の側はどうかと言いますと、自分が何をしているのか、本当に何をしているのかということは何にも見えていないわけですね。それはかつて私たちが生きていた生き方そのものでありました。私のことを言えば、かつてこう思っていたんですね。悪いことさえしなければ、自分で自分の選んだ道を自由に歩くことができる。それが私たちの権利である。他人からとやかくあなたはこうすべきではないとかこうしなさいと言われる筋合いは一つもないのだ。特に宗教というものはそういうことを人に指図して窮屈にさせるから大嫌いだ。そう思っていたわけであります。で、実はノアの時代の人たちも同じでありました。罪ということですから、ノアの時代だろうが今の時代だろうが何も変わらないわけですね。自分勝手に生きることができる、それが人間だと皆思っておりました。それでじゃあ神はどうされたのかであります。あまりにもこれはひどい、神様がもう後悔して心を痛めるほどにひどいことになってしまったので、神様はこの全てのものを、地上にある全てのものを滅ぼし去るという決断をいたしました。で、そこで、それでもう全てのものは死に絶えましたということならば、何も聖書はこの後ないわけですね。6章で、もう聖書終わりであります。でもそれを読む人はいないわけですから、聖書自体を書く必要もなかった。滅ぼし去ると言われた神様が実はそこで終わらなくて続きがあったというところが、この聖書の書かれている理由であります。14節をお読みいたします。13節で、見よ、私は彼らを地とともに滅ぼし去ると言ったその直後に、神様は14節でこう言うわけですね。あなたは自分のためゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタオルを塗りなさい。そして、こう語ってから、じゃあただ作ってあとは自分でどうか作るか考えてねではなくって、具体的に設計図まで渡すわけですね。詳細であります。非常に詳しい。大きさはこうです。そして構造はこういうふうになってます。窓を作り、ドアを作りなさい、屋根を作りなさい、そんなふうにですね書いてあるんです。で、私たちこれを文字で読んでおりますから、この箱舟って一体どんなもんだったんだろうかってなかなかイメージできないと思うんですが、 世の中すごい人がいまして、実際にこの箱舟を作った人がいます。私もネットで見るまでは知らなかったんですが、なんかどんなものかなと思うやったらちょっと出てきまして、オランダにですね、大工さんなんでしょうね、仲間と協力してこの箱舟を実際木で作った、仲間と協力して4年以上かかったと書いてあるんですね。でそれを見ますと本当に大きいですね。でアメリカのどこかにもこの箱舟の、まあ、テーマパークがあってですね、まあ、人々がそこに遊びに来てるっていう写真もありましたけれども、本当にその中に動物園が1個作れるくらいですから、非常に大きな船でありました。で、そのオランダの人はいろんな、まあ、便利な道具ですね、電動工具を使って、もう4年半、4年近く、4年以上かかったわけですので、ノアの時代はどうだったんだろうか、かなり時間かけて作ったんだろうと思います。おそらく10年とかそれ以上の時間をかけたんじゃないかなという気がいたします。まあ、それほどの大事業を神様がノアに対してやりなさいと、まあ、突然語ったわけですけども、まあそれを聞いたノアがどのように感じたかとか考えたかとか、そういうことは一言も書いてないですね。ただ22節でノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったと、まあ、従順にこれをやりましたというふうに書いてありますが、やはりノアだってこれをやるには相当の覚悟が必要だったはずであります。まあ、それは今日のテーマではないのであまり詳しくは触れません。不思議なのは神様がなぜこのようなものを作らせたかであります。さっきも見ました通り、13節の最後で、見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去ると言ったその直後にです、この箱舟を作らせて、あなた方はこの箱舟に入りなさいというわけですね。矛盾しているわけです。私たちの目には神様は一貫性がないんじゃないかなというふうにさえ、まあ、思われる箇所であります。でもこれは私たちにとっては恵みであるわけです。もしここで本当に神様が全てのものを滅ぼし去って、ノアの家族もその中で、滅ぼし去られたというのであるならば、私たちは生きていないわけですね。今ここでこうやって生きていて、そしてまた神様を知ることができたということは、まさにこの14節の言葉があるから今私たちがあるんだということにもなるわけです。私たちはなぜこのように救われたんだろうかと思います。そしてなぜ神様がこのような救いの道、箱舟というこの大洪水の中でも救われていくということを備えてくださったのか、それはもう私たちに知ることはできません。神様が本当に憐れんでくださったのだということしか言えません。私たちは、このノアの時代の人たちと同じように、好き勝手なことをし、自分の道を粉々に壊して、永遠の死という裁きを受けなければなりませんでした。ノアの時にはこの箱舟がその唯一の救いの道として備えられました。そして今私たちには、イエス様の十字架という救いの道をが備えられて、そこにすがって救いを求める者を神様は無条件で救ってくださるという道が私たちにある。ですからこの箱舟というのはまさにこのイエス様の十字架につながるわけです。で今この私たちのこの時代というかこの状況は本当に刻一刻危機的な状況になってきております。で、皆さんも今不安の中におられると思います。 まだ札幌はまあ、日本の中で一番最初に流行してどうなるんだろうかと思って今は少し落ち着いてきましたが、今度は東京とか大阪とか向こうの方が大変な状況になりつつあるということで、日本もそうですが世界はどうなっちゃうんだろうか、今まで誰も経験したことのない中に置かれてしまいました。まあ、ある方はこう言うかもしれません。これは神様の裁きなんだ、大洪水と同じように神様はこういうことをしているんだという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、そういうことなのかどうかは私は分かりません。でも一つだけ言えることがあるわけですね。神様はどんなことが起きてもどんな状況の中にあって、もうダメかもしれないと、たとえ目の前に死が迫ってきたとしても、きちんと救いの道を用意してくださっている。私たちはもう死んで終わりなのだ、もう望みはない、希望はない、もうダメだ、諦めようというのではなくって、このように大洪水の中にあっても、そしてこの、本当に目に見えない恐怖が世界を覆っている状況の中でも、私たちはこのイエス様の十字架という救いを箱に入ることができるんだ。その箱に入るときに全てのものは救われていくんですよと、まあ、そういうことがちゃんと書いてあるわけですので、確かにでも心は動揺いたしますけれども、私たちはもうすでにその約束をいただいているのだということをまた改めて確認したいと思います。神様はこのように救いの道を備えてくださいました。じゃあ一体誰がこの箱舟に入って救われていったのか、次にそのことを見てまいります。そのことは18、19節に書かれておりますのでお読みいたします。しかし私はあなたと契約を結ぶ、あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。この箱舟に入ることが許されるのはノアであります。なぜそもそもじゃあノアがこの箱舟を作って、そしてあなたがまずは真っ先にその箱舟に入るのだとなぜ言われたのかという、そのこともちゃんと書いてあるわけですね。なんか抽選で当たりましたではないわけですね。きちんとなぜノアでなければならなかったのか理由がありまして、8節9節お読みいたします。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全き人であった。ノアは神と共に歩んだとあります。先ほど見た通りノアの時代、他の人たちは本当に悪、心が悪で満ちていまして、自分の好きな道、自分が良いと幸せだと思う道を勝手に選んで、他の人はどうでもいいんだ、自分だけ幸せになればいいんだというような思いで自分の道を乱していた、そういう生き方をしている人ばっかりであった。でもノアだけが違っていた。ノアだけが正しい人で神と共に歩んでいた。それで神が選ばれたのですと書いてあるんですね。で、これはそうですか、そうですよね、やっぱり正しい人が選ばれるんですね。これは聖書の理屈としてわかるんですけども、一方これは私たちにとってあんまり嬉しくない話であります。嬉しくないというのはがっかりする方が多いんじゃないか、つまり正しい人でなければ救われないんですね。じゃあ私は自分は正しいんだろうか、どう見たって正しいとは言い切れない、いや言えないものである。 もう私はあの箱舟に入ることはできないんだ。ノアは確かに入ったかもしれない、それは正しい人でしたから。でも私はとても正しい人じゃない、本当に心の中で悪いことばっかり考えている人間なんだと思って、箱舟に入れないと残念に、本当にこう、がっかりする方がいるのではないかと思います。しかし一体正しい人とは何なんでしょうか。罪がなかったということでしょうか。そんなはずはないですね。罪がない方はお一人しかいないわけ、イエス様しかいないわけです。じゃあノアは、そのイエス様と同じように罪がなくして生まれたのかというと、そうじゃないですね。ノアは人なんです、神ではない。じゃあなぜそういう罪人として生まれたノアが正しい人と言われたんだろうか、なぜ彼が救われるんだろうか。ここだけ見ても彼がなぜ正しい人と呼ばれているのかは分からないですね。彼が罪人であったという証拠はですね、ここだけ読んでも分かんないですが、この後息子たちが、みんな、素晴らしい息子が生まれたわけじゃないですね。やっぱりその息子たちの中にやっぱり罪が伝わっていって、ノアから呪われていくという子孫が出てくるわけです。つまりやっぱりノアの中にも罪がある。でもじゃあなぜ正しい人と言われるのか。それはイエス様ご自身が教えてくださいました。皆さんの手法のアウトラインの中に、ルカの福音書の18章13節14節という箇所を印刷しておりますので、そこをお読みいたします。一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。ここでどういうものが救われていくのかということが、元素がちゃんと書いてありまして、ここに義と認められて家に帰った人、つまりこれ正しい人、ノアの場合で言えばこれ正しい人という言い方でもいいわけですけども、神様、罪人の私を憐れんでくださいと言って自分の胸を叩き、もう目は天を向け見上げることができない、本当にうつむいて下を向いて、こういうことを言うしかなかった、そういう人が実は神様の前では正しい人なんだと言ってるんです。つまりなぜノアが正しい人と言われたのか、ここでわかるわけです。自分は正しいとノアは決して思ってなかったわけです。この暴虐の時代、地上において自分勝手な道を歩み、自分の道を乱すというような時代にあって、人々はそれでいいんだ、何が悪いんだとみんなは傲慢になっておりましたが、ノアは本当に自分は神様の前に正しく歩むことができないものであると告白し、自分は罪人である、救われる資格のないものであると、いつもそのことを告白していた。そういうことをこの時代の中で神様に向けて語っていた。それが神様の目に留まった時、あなたは正しい人であると言われて箱舟に入ることが許された。そういう、これが神様の救いの原則であります。ですから皆さんが、ああ正しい人が箱舟に入ったんだ、私は入れないと思った方がいるならば、実はその方こそが箱舟に入る資格があるということになるんですね。で最初から、いや僕はもう大丈夫だ、箱舟に入れますと自信を持って言える人こそが、ちょっとどうなんだろうかということになるわけです。 さてこうやってまずノアがこの箱舟に入ることが許されました。じゃあノア一人がだけが箱舟に入ったのかというとそうではなかったわけです。18節をもう一度読みます。しかし私はあなたと契約を結ぶ、あなたは息子たち妻それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい、これは本当に大切なことを語っております。2つのポイントがあります。ここで神様が契約を結んだのは誰かと言いますとノアであります。まあ、神様から正しい人と呼ばれたノアが神様と直接に契約を結んでいます。ですから、ノアが、そうだね箱舟に入りますねということはこれはってわかるわけですが、その契約のゆえにもう一つのことが神様してくださる。それは何かと言いますとノアの家族が箱舟に入ることが許されたと書いてあります。これが二つ目のポイントであります。つまりここで正しい人、私たちの言い方で言えば、信仰者ノアと言ってもいいでしょうけれども、ノアという一人の信仰者によって何が起きたか、ノアの息子たち、そして、ノアの奥さん妻ですね、それから、その息子たちの奥さんたち、その家族全員が箱舟に入ることができた。でこの家族が正しい人たちであったかどうかを何にも触れてないです。彼らも正しい人だったので、それで入りましたとは書いてないですね。私はあなたと契約を結ぶとノアとだけしか契約を結んでいないんです。でその契約のゆえにあなたの家族も箱舟に入れるんですよというんです。本当に不思議なことであります。そしてこのことは7章1節のところでもう一回同じようなことが言われるんですね。主はノアに言われた、あなたとあなたの前科は箱舟に入りなさい。この世代の中にあって、あなたが私の前に正しいことが分かったからである。はい、7章1節でした。つまりあなたが私の前に正しいことが分かったので、あなたとあなたの前科は箱舟に入る。救いというのは何かということなんです。私たちは思ってました。救われたのは私だけです。私は本当に憐れみによって神様を信じることができて、バプテスマを受けてクリスチャンになりました。でも家族はまだなんです。自分の夫はまだ救われてません、親もまだ救われてない、子供たちもまだ、信仰告白をしていないと言って祈ってもなかなか告白というところまでいかない。やっぱり家族は救われないのかなと思って悲しむ方もいらっしゃるかと思います。もちろん私は慎重に言い回しをいたしますけれども、救ってくださるのは神様の権威でありますから私たちが決めることはできませんが、でもこの箇所から言えることはノアの信仰によって家族が救われているんです。ということは私たちが家族の中で最初に救われたということであるならば、もしかして、本当に慎重に言いますけれども、皆さんの家族ももう救いの中に、この箱舟に入りなさいと言われて、あなたの前科は箱舟に入りなさいと言われている。私はほとんど確信しているんですけれども、でもこれは非常に大きな いろんな意見がありますので慎重に言いますけれども、それは非常に一緒に家族がこの箱舟に入る可能性が非常に高いということになります。もしここでノアがあなたしか入れませんよと言われたらどうだったか。あなたは正しい人だからあなたは箱舟に入ります。でも家族はあなたの家族は正しいかどうか わかりませんから、家族は入れませんよと言われたらどうだったんだろうかと思うんですね。まだ信仰告白してませんからね、あなたの子供まだ小さいですからね、ですから箱舟には入れませんよと言われて、じゃあノアは喜んで箱舟に入れたんだろうか、入ったんだろうか。そんなことはないはずですよね。自分一人が救われて、あ、よかった、他の家族はもう乗れない、あ、じゃあ、残念だったねって終わるわけないですよね。自分が救われた、それよかった、でも自分の愛する家族は一緒なわけです。ノアが一人生きてるわけじゃない、家族と一緒に生きてるからこそノアは喜んで生きていられたわけですから、その家族を残してっていうよりも家族が滅ぼされていく、といった時にノアはものすごい悲しむはずですよね。そんなことでだったら私は救われたいと思わないというはずなんですよね。自分一人が救われて何が楽しいのかということになる。ということは神様はそのことをよく知ってるわけです。ノアが生きていられるっていうのは家族も一緒だから、だからあなたが正しい人であるならばあなたの家族も一緒にこの箱舟に入ることができるんだ。まあ、そのように神様の救いっていうのは確かに個人一人から始まるんですけれども、ここを見ていますと家族単位で救われるんです。でそれはノアの時だけではない、後に使徒の働きの中でそのことが出てまいりますね。パウロがその牢獄につながれていた時に、その牢獄のガーファンですね、の家族が救われていく、あなたが救われることによって家族も救われるんだということが出てまいります。これは本当に大きな励ましであります。皆さんは家族の中で孤立している、自分だけがクリスチャンでと思っていたかもしれませんけれども、実は、そうやって、あとはもしかして家族の中で迫害に遭っているという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、後になって分かるわけですね。あなたが信じて、くれたおかげで家族も救われたんだという言われる可能性があるということで、さて、最後に考えます。一体ではこのことから私たちはどういうことが言えるんだろうか。救いということを見ましたが、じゃあこの私たちが毎週本当にギリギリの中でこの状況の中でも行っている礼拝の中に、礼拝に誰が招かれているかであります。もちろん、すでに信仰をいただいて救いの確信を持っている方々がここに招かれるのは当然でありますけれども、この箇所を見ますと、たとえ、信仰がどうのということがなくても、家族も、皆さんの家族も実は招かれているんだ。そしてその家族という中には、皆さんの子どもたちも招かれているんだということになるわけです。そこに何か差別があるということは一つも書いてないですね。あなたの家族ならば無条件で礼拝に招かれている、むしろ差別する方がおかしいんだというのがあるわけです。この礼拝がこのノアの箱舟とつながるかどうかは分かりませんけれども、この礼拝という救い、神様が本当にご臨在し、その救いを証ししてくださる場所に誰が招かれていくかというときに、私たちもそうですけれども、皆さんの家族、年老いているかとか小さすぎるからとか、そんなことは関係ない、家族であるならば無条件で招かれていますということになるわけです。今日は触れることはできませんでしたが、そこの箱舟に入ることができたのは人間だけではなくて動物たちもそこに入りました。これ自然の救いですね、自然界の救いのことも書いてあるわけです。一人の正しい人によって、人が救われると同時に、この自然界もこのように救われていくんだ、 まあ、それはローマ書の中に出てまいりますけれども、今この世界で本当にこの私はどうなってしまうんだろうかっていう大変なことが起きている。これは地上が病んでいるわけです。それは全て人間の罪から始まりましたが、神様は人だけ救ってというんではない、この全ての動物たち、まあ動物というあらゆるこの自然界の生き物も一緒に救っていくんですよ。全部含まれているんです。それが箱舟の救いに示されていることだった。ですから私たちは人が救われましたと言っているけれども、同時にこの世界のあらゆる今この困難が襲っていますけれども、そういうことも含めて秩序を取り戻してくださるのだという、そういう救いであることを、まあ、覚えたいと思います。私たちがいただいているこの恵みがどれほど豊かであったか、想像をはるかに超えていた。私たちはこの箱舟に入ることが許され、私たちの家族、そしてこの自然界のあらゆるものがその箱舟の中に招かれてきている、その救いを覚えたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、ノアの箱舟の話をよく聞いておりました。ノアは正しい人だから入ることが許されたと思っておりました。そしてだからノアの家族もおそらく正しい人たちで、素晴らしい、クリスチャンであったんだろうな、まあ、思っておりましたが、そうではなくて、ノアが本当に神様の前に自分の罪を告白し、自分の罪を自覚する人であったからこそ、神の前に悲しむものであったからこそ救われていったということ、そしてその小さくへりくだる姿を持って神様はノアだけではなく、ノアの家族も一緒に箱舟に入りなさいと言ってくださったこと、いやそれだけではない、自然界のあらゆる動物たち、生き物たち、鳥たちもその中に入りなさいと言ってくれたこと、どうかしよう、でこの恵みがもっともっと多くの人たちに知らされて、神様はただ人間が救われるだけではない、この私たちがまさに直面している困難な状況の、この自然界が病んでいるという状況も神様が、元の秩序に戻そうと動いてくださって、そのような望みがあることを今日知り感謝いたします。どうかこの状況の中で小さなお子さんを育てている親たち、また高齢の家族があって、本当にちょっとしたことでも命に関わるリスクが高いという、そういう中にあって大丈夫だろうかと本当に不安を覚え、また自分自身がもしかして人に感染させてしまうのではないかという恐れがあって、もう人に近づくことが恐ろしい、人にと話しすることさえ本当にどうなんだろうかと、本当に私たちの距離はどんどんどんどん遠くなって、人と人とが離れ離れになって、まさに罪の状況が、もっともっと深刻になるような状況の中にあって、私たちは苦しみますけれども、どうか主がお一人お一人のうちに必ずこの世界は、主の御手によって救われていくのだから、その救いに目を留め、揺るがされることなく、なすべきこと、やるべきことを日々あなたはしなさい、箱舟にあなたはすでに招かれているのだ、そのような思いをあなたの恵みをもう一度、そして十字架をはっきりと見させてくださいますよ。そのようにして、またこの1週間いろんなことを聞くかと思います、いろんなことを目にするかと思いますが、あなたの十字架に目を留め続けることができますように、お一人お一人を力づけてください。病む方、苦しむ方、医療関係の方々、どうか主が助け、必要なもの、必要な力、道具、また機材、 また知恵、すべてのものが今主から与えられて、この困難をお一人一人が主の御手の中で乗り越えていくことができますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。